ねえつけばかかるあがてを今宵もか殿の枠語が取り手投げかん恋しいけば来ませ我が手こかきつんやぎうれちにからし我たちまさん
万葉の人々。今回は東国農庶民の歌の2。お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日は東歌の第2回目として、また東歌の歌を2、3お話してみたいと思います。前の時ね、僕申しましたでしょ？歌って言うとすぐ文学と思うが、一般には。そうじゃない。歌はね、元は生活の中に入っている声だと。いうことを申しました。で、東歌なんかそれなんですね。文学以前なんです。で、前の時に歌の特質について、東歌の特質についてお話していきましたが、今日の歌でも皆さんもまた、こういう考え方もあるんじゃないか。ああいう考え方もあるんじゃないか。どうぞ皆さんもその気持ちになって引き出してください。それでは、最初の歌。いねえつけばかかるあがてを今宵もか殿の枠が取り手投げかん牧野十四の3459番の歌ですよ。いねをつくというとかかるって赤切れが切れるんですね。歌の他に赤切れなんて汚いもの言わなきゃいいのにと思うかもしれない。ところが赤切れの切れるのは当たり前ですか。当たり前のことを歌にしてんでちっとも大切じゃない。これまた東歌らしいところ。稲をつくというと赤切れが切れる。さあこれは場所は上州でしょうか筑波おろしでしょうかわかりませんけれど、赤切れの切れる私の手を今晩という今晩も殿っていうから歌っている人より目上ですね。わかりやすく言えばまあ地主さんとでも言いましょうか。地主さんの若子が若坊ちゃんが私の手を取って嘆くであろうかってのは愛撫してくださるかしらというんですね。これどういうのかっていうと、ある地主さんみたいな大きなお家で働いている女の子ですね。その女の人はだって農業のことはみんな女がやったんですから、稲をつくのも女の仕事ですね。大勢その地主さんのうちのところの広庭に集まってみんなが娘さんたちが稲をつくでしょう。その稲つく中には一人ぐらいはね、地主さんの若坊ちゃんに可愛がられてんのがいるかもしれない。稲をつくとこんなに赤切れガサガサと赤切れのつきれるこの私の手を今晩という今晩も地主さんの若坊ちゃんと納屋かなんかでこっそり会うんですね。農村にはそういうこともあるでしょうね。で、こっそり会う。その時手を触ってですね、取り手投げ感っていうのは汚い手だなと言って嘆くんじゃないの。手を取って、まあ言うなら大変だねといたわってくださる、それを思うと恥ずかしいわというこの文字。ね。殿の和光が手を取って愛撫してくださるかしら。恥ずかしいわ。そういうこの文字ね。そうするとこれ一体、じゃあそういう女の子が歌ったのかっていうと、そういうわけじゃない。これ民謡ですね。すなわち、これは稲つき歌なんだ。もうズバリ言えば。労働作業家なんです。稲つく人たちはこういうのを歌いながらやっていくと仕事は楽に弾むんでしょ。中には一人ぐらい地主さんの若坊ちゃんと思ってるようなのがいるかもしれない。仮に、今日風に言えばね、よっちゃんそうでしょって話をして、あんたのことよなんてよっちゃんを泣かしちゃうでしょ。そういう場面も思うことができる。そういう歌なんですね。稲つき歌だと思います、僕は。東歌っていうのはね、決まって、決して美のために作ってない。いつも生活の必要が生み出すんです。例えば、歌書きの場合に歌う歌であるとか、あるいは、筑波風のところの民謡であるとか、あるいは草刈りの時に共同に労働作業をするときね、そういう時の歌。例えば、これなどは稲つき歌です。おそらくね、そういう風なんですね。で、今日でもね、この間僕フラットテレビ見たらこういうことをやってた。池田ね、ほら、徳島県の池田というとこは藍玉でしょ？もう今藍玉作るとこなんてなんか4軒ぐらいしかないとか言う。ところが、その人たちの中で歌う歌があるんですね。やっぱ働く時の歌が、うわぁ、やっぱりあるんだなぁと思ってびっくりしました。 田植え歌なんていうのもまたそういうその一つでしょう。それじゃあ今度はこういう歌を見てみましょう。恋しけば来ませ、我が世こう果実やぎ、売れずに悲しい、我たちまた、恋しけばってのは恋しからば、ね、恋しこおぼしめさば、いらっしゃいませよ、あんた、女が言ってんですね、あんた。私はね、垣根のうちの柳の末を摘み枯らして、端っこを摘み枯らして、じっとあなたのいらっしゃるのを待ってるわっていう心持ちですね。そうすると、恋しかったら来てちょうだいな、あなた。ねえ。垣根のうちの柳の末を摘み枯らして私立って待ってるわ。皆さんも人を待つときに、表で、電車を待つときでもね、やっぱりいろんなことするでしょ。例えば、ツツジの花が咲いていればそれつまんじまったり、よく駅なんかにね、この、杉の木なんかあると、上の方は茂ってるが、下の方はしっかり坊主になってる。あれやっぱりイライラした人がね、散らしちゃったんでしょ。ね。ああいうのは散らし型ですね、待つときの。そうでしょ。これは散らし型の歌ですよ。恋しかったら来てちょうだいね、あんた。私、垣根のうちの柳の末を摘み枯らして、私待ってるわって。しかしね、本当に待つ人がよ、末を摘み枯らすなんて言うでしょうか。ね。そんな自覚があったら、そんなことはしませんよね。すなわち、みんなああやってむしってる人は無意識心理でやってるんです。しかるに、かきつやに、うれつに枯らしてあるから、ほら、これが第三者の声であるってことがわかるでしょ？本人がこんなこと言ったらおかしいです。意識して、私がチラシ型ですから、引っ張りましょう。それはおかしいでしょ？恋しけば来ませわがせこかきつやに、うれつに枯らし割れたしまた。また同じくね、男を待つ時の歌で、こういう歌があります。青柳の原路川戸に名を待つと、千度は組まず立ち戸を鳴らすも、田舎言葉いっぱい。第一、青柳の原路川戸、これ晴れる川戸よね。川戸っていうのは川の両岸の迫ったとこ。そこでお前ちゃんを待つというわけで、千度は組まず。千度って清水のことよ。清水。青柳の原路川戸に。青柳が枝を張っているカートでお前さんを待ってやるね。清水は組まず。清水なんか誰が組むの？お母ちゃんにはね、きっと清水組に行くわって言って壺持って出かけたいんじゃないかしら。そう言ったらそれが目標じゃないもの。青柳の枝を張っている川の両岸の迫ったところで、私はお前ちゃんを待つというわけで、あんたを待つというわけで、清水なんかは組まないでっていう、セミドワって書いてあるの面白いですね。セミドワって歌ってるのはね、清水なんか誰が組むの、立ち度鳴らすも立って、立ち度ってのは立っているところをぺちゃんこにするわよ。ね、立ち度を鳴らすってローラーみたい。これはだからローラー型です。皆さん駅なんか見てごらんなさい。待ってるとき、チラシ型の人がいるかと思うと、あっち徘徊し、こっち徘徊し、行ったり来たりしている人もあれば、チラシたね、ものを足で持ってた、無意識心理で足で掃除してる人もいるでしょ。いろいろですね。古代だって同じだ。青柳の原路川戸に名を待つと、千度は組まず立ち度鳴らす。ところがですね、本当に立っているところをぺちゃんこにする人が立ち度鳴らすもなんて歌うでしょうか。ここにまた第三者の目あり、人形ありですね。青柳の原路川戸に名を待つと、千度は組まず立ち度鳴らすも。ね、青柳が枝を張った川の両岸の迫ったとこ、お前さんを待つというわけで、清水なんか誰が組むの、立っているところをぺちゃんこにするわよ、ローラー型。ね、そうでしょ。じゃあ二つを、チラシ型とローラー型もって読んでみましょう。恋しに行けば来ませ我が世こう果実やに売れずに枯らしに我たちまたん、ね、青柳の原路川戸に名を待つと、セミドは組まず立ち度を鳴らすも、みんな女の子はね、好きな男性の来るのを待つとき、こういうのはみんなのする体験でしょ。だから、これが歌い物としてですね、共有財産となるわけだ。みんなのね。それじゃあ、もう一つ歌ってみよう。神つけの阿蘇の阿蘇村柿むだき濡れど赤ぬをあどかあがせん これは3404番の歌。前の小石けばはね、3455。全部巻き重視よ。青柳のっていうのは3546。じゃあ、上付けのが3404番。しかし、上付けのと書いてあるが、万葉集には下付けの阿蘇となることもある。なぜかって言えば、下付けと上、上州と、それから下付けとの境なんです。今日は栃木県に入ってますよ。栃木県阿蘇郡っていうところ。上付けの阿蘇の正村、阿蘇のね、阿蘇郡っていうところは今も阿蘇を産するんですよ。阿蘇畑が一体です。その正村っていうのは阿蘇の群れです。だからそこで働く人たちの歌ですね。かきぬだくって阿蘇をかきだくでしょ ?5、6月頃でしょうか。刈り取りますよ。そして大きな束にするから、ここで働く人たちは、よいしょとこうばかりそれを抱えるんでしょ。その抱き心だな、抱え心、それを自分が愛する人を抱く心に持ってきてるんですね。かっくどく言えば、かき抱くように、その阿蘇の群れをかき抱くように、お前ちゃんをかき抱いて共に寝るけれど、寝ても寝ても寝足りないのをアドかアガセン、どうわっちはしたらいいでしょうか。アドかアガセンなんて本当に田舎言葉でしょ。アド、今もね、三浦半島の方なんかでも、あぜよとか、あんだけという言葉がありますからね。あど、どうしたらいいでしょうね。神付けの、またしかも神付けの阿蘇の正村っていうのは、やっぱり郷土色ね、ローカルカラー、お国自慢をちゃんと出してますね。神付けの阿蘇の正村、その阿蘇の群れをかき抱く。なんという新鮮な比喩でしょうか。自分が相手の女性を抱くというのにね、抱き心がさ、自分たちの生活体験に即してるじゃない。生き生きと。よいしょとばかり全力で抱くでしょ。そのようにお前ちゃんを抱くけれど。ああ、皆さん知らない方はびっくりして、うわあ、発売禁止じゃなかろうかと思うかもしれない。ところがね、この人たち教養がないんですから。そういうね、上品に言うことは知らん。それだけれども、なんと生き生きしてるでしょうか。濡れどあかぬをあどかあせん。で、そこにね、決して、下品なものとは別のものがありますね。もっと心情の美しさ。寝ても寝ても寝足りないのを一体わしはどうしたらいいんだ。可愛くて可愛くて頼む。もう食べてしまいたい。そういうような心持ちですね。それでちゃんとローカルカラーを出してるね。そうするとね、あずま歌っていうのはこういう風なんですね。ほんのわずかしかあずま歌をお話ししませんでしたけれど、貴族やいろいろいわゆる歌人の歌とは全然世界が違う。ね、個人の叙情ではないんです。共有財産です。そしてね、何よりも下品なように見えたって、そこには心情の輝きがある。そしてまた、なんと健康な世界でしょうか。綺麗に歌を作ろうとか、細かい感情とか、そういうものとは別の世界ですね。で、庶民のね、生活の中にある歌声といったら一番当たるんじゃないですか。そしてしかも、恋の感情がね、何者にもとらわれないで、のびのびと歌われてますね。それでいて、すべてこれ文学なんていう意識、以前の世界だ。ね。だから、あずま歌は、作られた歌。今までの大勢の歌人のように作られた歌でなくて、生まれ出た歌。そしてしかもその中に我々は、逆に文学のふるさとがいっぱいあるじゃありませんか。僕はね、万葉集というものの中に、こうした作者未詳の民謡風のものが、しかも吾妻歌として、東国の人たちの歌が230首も集まってるっていうことは、万葉の値打ちをぐーっと高めるゆえんだと思いますね。それでは、今日の歌。いねつけばかかるあがてを今宵もか、殿の枠語が取りて投げかん。恋しいけば、来ませ、我が世子、かきつやに、うれつに、からし、我たちにまたん。青柳の、腹ろ、川とに、名を待つと、千度は、くまず、立ちど、ならすも、神付けの、阿蘇の、まそ村、かきむだき、ぬれど、あかぬ、あどか、あがせん。
万葉の人々、東北農庶民の歌の2。お話と朗唱は万葉学者の犬飼貴さんでした。